フラ&トークをお聞きいただきありがとうございます。ガウマのヤミヘアです。フラ&トークの中でお話しする内容は全て私のクムからシェアしていただいたお話、もしくは私が行ったリサーチの結果です。昔のハワイには文字がなく不確かなことも多いため、このポッドキャストでお話しする内容の中には確かでない情報が含まれている可能性もあります。もしもっとすごい情報を聞いたよ、私はこうやって聞いたよといった情報やご意見などがございましたら、いつでもインスタグラムやツイッター、私のウェブサイトからご一報いただけると幸いです。インスタグラムのアカウントはカウアノエアルヘア0410、ツイッターではカウアノエズフラスタジオと入力の上検索してください。私のウェブサイトはカウアノエズフラスタジオ .com。 皆様からのお便り楽しみにお待ちしております。前回のエピソードではカメハメハがどのように全ての島々の統一を始めたのかをお話ししました。今回は彼がオアフ島とカウアイ島を征服したお話です。1795年、カメハメハと1600人の戦士がオアフ島へと船で到着しました。そしてこれが彼が人生で行った最後の戦闘となります。彼は軍を2つに分け、1つはワイアライ側から、もう1つはワイキキから上陸します。軍はカラニクープレのいる西に向かって進んでいきます。カラニクープレの最初の軍はパンチボールクレーターの近くで待ち構えていました。カメハメハはここで再び軍を2つに分け、1つはまっすぐにカラニクープレのもとへ、もう1つはパンチボールで戦い戦線を突破し、ヌーアヌを先ほどの軍とは違う方から進軍していきました。この時戦場となったのは現在のトーマススクエア、ホノルル美術館のあたりです。カラニクープレの次の軍はライミの近くで待機していました。カメハメハはここも突破し、さらにヌーアヌの上へと上がっていきます。カラニクープレは大砲を用意していましたが、カメハメハも同じくライミまで大砲を持ってきていました。ここでの戦いの最中、カラニクープレは負傷します。カラニクープレの軍はカメハメハ軍の挟み撃ちにより少しずつ押され、ヌーアヌ渓谷からヌーアヌの崖の方へと追い詰められていきました。700名以上のカラニクープレの兵士がパリの崖から自ら飛び降りるか押されて落ちたとされています。生き残った者は山の中に逃げ込んだ者もいましたが、ほとんどが崖から下の谷底へと落ちていきました。またその他に恐ろしい拷問にかけられた後、生贄とされるか、ばっかりと開いた地面の裂け目に飛び込んで死ぬかを選ばされた者もいたそうです。ウィキペディアによると、1898年に工事関係者がパリの道路工事をしていた時、崖から落ちて死亡した戦士のものであると信じられる800にも上る頭蓋骨を発見したとされています。パリハイウェイ周辺を車で走っていると、戦いにちなんで付けられた通りの名前がついていたりするのを発見することもあります。この辺りでの戦いがいかに激しく、いかに人々の記憶に焼き付いたのかを彷彿とさせます。打ち負かされたオアフ島の王カラニクープレはなんとか逃げ延び、彼が見つかるのに数ヶ月を要しました。見つかったカラニクープレは戦いの神クーエの生贄となり、モアナルアの平野に捧げられました。こうしてカメハメハはオアフ島を征服しました。1796年、カメハメハはカウアイ島へと進軍しますが、強風と高波に阻まれ、多くのカヌーが浸水してしまったため計画を中止しました。その後、6年間平和な日々が続き、カメハメハは彼の王国の組織と安全性を高めることに注力しました。この間にも彼はカウアイ島の征服について計画します。 まずペレレウというダブルハルカヌーを作らせました。これは高波でも安定して進めるものですが、800隻ものダブルハルカヌーは完成するのに5年もかかりました。ダブルハルカヌーの艦隊の他にもカメハメハは小型の補船隊を外国の大工に作らせました。1796年から1802年の6年間、ヒロは王国の首都でした。カメハメハはそれぞれの島の知事を選ぶことで政府を組織します。王族と一般の人々を守る法律を作り、人々に農作と漁業を推奨し、外国との貿易も進めました。カメハメハはどの国の人にも国民にも親しみを込めて接したそうです。1804年の春、カメハメハがカウアイへの進軍を進めようとしたところへ、地元の人々がオクウと呼ぶ流行り病が蔓延します。ハワイ全土に広がった伝染病は人口を半減させ、カメハメハ軍の重要な王族や戦士の多くの命をも奪いました。それが何の伝染病だったのかは現在でも正確には分かっていません。カメハメハ自身も感染し危ないところでしたが、かろうじて命をつなぎ止めました。このようにカウアイ島への進軍はまたしても中止され、800ものペレレウ艦隊はその後使われることもなく、熱い太陽の下で徐々に朽ちていきました。1810年、カメハメハはカウアイ島とニイハウ島を治めるカウムアリーにホノルルで面会します。協議の末、2つの島をカメハメハの配下にするが、カウムアリーが生きている間はカウアイ島とニイハウ島はカウムアリーが治めるという合意に達しました。カウアイ島とニイハウ島に関してはカメハメハは武力を行使していません。このようにして史上初めて全てのハワイ諸島が一つの統治者のもとに統一されたのでした。ナハストーンの予言はついに現実となったのです。1812年、カメハメハはハワイ島のカイルア・コナに戻り、カイルア湾の近くのカマカホヌにて余生を過ごします。彼は常にそうであったように誰よりも一生懸命働きました。彼は卓越した漁師であり農夫でもあったと言われており、コナの情報でカロを育てました。カロといえば、ハワイはポリネシア圏の中で唯一カロを水田で育てる島です。水田で育てることでカロを安定供給することができ、人々は時間に余裕があったので衣服として使われていたカパをカラフルに装飾することができたんだそうです。これによりハワイはポリネシア圏の中で唯一カラフルでデザインに富んだカパを作ることができたんだそうです。カメハメハはオヒアの木で背の高い像を掘り込み、平野を再構築しました。彼が再構築したのはカマカホヌのアフエナ平野です。古くは人間の生贄が捧げられるルワキニ平野として使われていましたが、カメハメハはこれを農作と平和の神ロノのためのハレオロノ、ロノの家として再建しました。アフエナ平野はその後信仰とミーティングのための場として使われました。アフエナ平野は現在のカイルワコナ、コーティアドバイマリアキンカメハメハズコナビーチホテルの中にあります。カメハメハは1819年5月8日にカイルワコナの自宅で亡くなりました。生前、カメハメハは彼の信頼できる友であるホアピリにカメハメハの骨を誰も見つけられないところに隠すようにと指示します。骨にはその人のマナー、神の力が宿るとされ、寵愛された王族の骨を隠すのは古くからのしきたりでした。その骨を隠すことによって敵が亡き王の神の力を得ることを防ぐという目的がありました。ホアピリはホオルルの助けを得てカメハメハの骨を秘密の場所に隠しました。それは明星のみぞ知る場所に隠され守られたのです。古 古い風習では王族の骨を隠して戻ってきた者はどこに隠されたのかといった秘密を守るために殺されましたが、カメハメハはこれを禁止しました。ホアピリは戻ってきた後、カアフマヌとケオプオーラニのもと死ぬまで保護されました。これでカメハメハのエピソードはおしまいです。フラ&トークのポッドキャストはお楽しみいただけましたでしょうか。もし聞くに値すると思われましたら、今後もポッドキャストを続けていくために私のウェブサイトカウアノエズフラスタジオ .com より寄付していただければ幸いです。このお話はウィキペディアカメハメハスクールプレスのカメハメハ The Great ルーリングチーフプーコホラーヘイアウのウェブサイトクムから聞いたお話を参照させていただきました。カウアノヤヌヘアがお届けするフラ&トークをお聞きいただきありがとうございました。本編を話している時の BGM は senseescircuit.com のアンビエンスさんの音源をお借りしております。フラ&トークのポッドキャストをお楽しみいただけましたら、ご家族やお友達にシェアしていただけたら幸いです。もし質問ご意見などがございましたら、インスタグラム、ツイッター、ウェブサイトからお送りいただけたらと思います。 Thanks for listening. Malama Pono Ahui Ho.